我が巨人軍は永久に不滅です。1974年、そう言い残してユニフォームを脱いだ男がいました。2005年7月3日、東京ドームの外野スタンド。一人の紳士が大歓声の中に立っていました。仕立ての良いスーツ姿。髪はきちんと整えられています。けれど、その右手はズボンのポケットから一度も出てきませんでした。左手だけをそっと上げて、彼は5万人に応えていました。その1年前、彼は自宅で倒れていました。右半身の麻痺と言葉の障害。主治医は家族にこう告げたといいます。寝たきりも覚悟してください。と。ミスタープロ野球と呼ばれた男がです。そして彼がまだリハビリの途中だった2007年。今度は42年、寄り添った妻が突然彼の前から消えました。右手を失い、右腕とも呼べる人を失った男は、それでも笑っていました。なぜ長嶋茂雄は最後まで弱った姿を隠し続けたのでしょうか。これは二度ヒーローになった一人の男の静かな物語です。なぜ長嶋茂雄は倒れた右手を20年もの間人前で隠し続けたのでしょうか。なぜ彼は一番支えを必要とした時にその支えを失わなければならなかったのでしょうか。そしてなぜあれほど明るく輝いて見えた人が一番深い悲しみだけは誰にも語らなかったのでしょうか。これは燃える男と呼ばれた長嶋茂雄の物語です。天壇試合のさよなら本塁打。永久に不滅という言葉、その眩しい伝説の裏側で彼がたった一人抱え続けたものをこれからお話しします。ここで一度時をずっと先に進めてみましょう。2021年の夏、彼は車椅子に近い姿である場所に戻ってきます。そこは57年前、彼が生涯の伴侶と出会った場所でした。けれどその日、隣にその人はいませんでした。話を1936年に戻します。1936年2月20日、千葉県印旛郡碓井町、今の佐倉市で一人の男の子が生まれました。体重はわずか2600グラム、小さな赤ちゃんでした。名前は茂雄、父は年、母は千代、四人兄弟の末っ子でした。父と氏は町の役場で真面目に働く役人でした。決して裕福ではありません。ごく普通の田舎の家庭でした。少年茂雄は田んぼのあぜ道を走り回って育ちました。手にしていたのは竹の棒とゴムのボール。後に日本中を熱狂させるあのバッティングの原点はこの田舎の夕暮れにありました。やがて彼は立教大学に進みます。1954年のことです。東京六大学野球は当時プロ野球よりも人気がありました。その中で茂雄はすぐに頭角を現します。リーグ通算8本塁打、当時の新記録でした。彼が打席に立つと、球場の空気が変わったといいます。絵になる男。この頃からすでにそう呼ばれ始めていました。ここにこの物語の伏線がそっと置かれます。茂雄はただうまいだけの選手ではありませんでした。彼は見られることを宿命づけられた男でした。三振しても絵になる。空振りしても絵になる。人々は彼の失敗にさえ 拍手を送りました。けれどそれは裏を返せばこういうことでもありました。長嶋茂雄は決して惨めな姿を見せてはいけない。明るくまぶしく長嶋茂雄であり続けなければならない。彼はまだ二十歳にもならないうちにその重たい約束を背負っていたのです。ここでもう一人この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。名前は西村明子、後の長嶋明子です。1943年1月5日、東京渋谷に生まれました。祖父は石川啄木の歌集を世に送り出した出版人。父も出版社を営む文化人の家系でした。明子は6年間アメリカに留学しています。英語、フランスもスペイン語を話す才兵でした。茂雄が田んぼのあぜ道を走っていた頃、明子は遠いアメリカの教室で机に向かっていました。二人はまだこの時お互いのことを全く知りませんでした。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが長嶋茂雄さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは彼の人生が大きく動き出す時代に入っていきます。
1958年、長嶋茂雄は巨人軍に入団します。けれどそのデビューは伝説とはほど遠いものでした。開幕戦、相手投手は金玉佐一。茂雄は4回打席に立ち、4回とも三振に倒れます。4打席、4三振。これが後の大スターの最初の一日でした。しかし彼はそこから立ち上がります。1年目で本塁打王と打点王、新人王にも選ばれました。そして翌年、1959年6月25日、日本のプロ野球史に永遠に刻まれる一日がやってきます。後楽園球場。相手は阪神。この試合はプロ野球で初めて昭和天皇が観戦される天覧試合でした。4対4の同点で迎えた9回裏。先頭打者は茂雄。ピッチャーは後の宿命のライバル村山実。その速球を茂雄は左のスタンドへ叩き込みました。さよなら本塁打。時刻は午後9時12分。天皇陛下が席をお立ちになるその直前でした。球場は地鳴りのような歓声に包まれました。この一打でプロ野球の人気は大学野球を追い抜いたと言われています。そして同じ試合でルーキーだった大貞治も本塁打を打っていました。後に106回を数える ON アベック本塁打の第1号です。燃える男、長嶋茂雄と世界の大貞治。二人はこれから巨人の9年連続日本一を支えていくことになります。栄光の日々でした。けれど彼の人生を決定づけたのは野球だけではありませんでした。時を少しだけ戻します。1964年、東京オリンピックののしです。明子はアメリカ留学の経験と語学力を買われ、国際オリンピック委員会の要人夫妻の世話役を務めていました。才色兼備の女性、それが明子でした。二人がどのように心を通わせていったのか。一つの逸話が残っています。1964年11月19日、茂雄はある試合で特大の本塁打を放ちました。後にスポーツ紙はこう書き記しています。
それは彩姫のハートを射止めた一発だった、と。バットで女性の心を射止める。なんとも長嶋茂雄らしい恋の始まりでした。1965年1月26日、二人は結婚します。明子はその日からただの妻にはなりませんでした。彼女は茂雄の個人事務所オフィス N の代表を務めます。契約もスケジュールも家庭もすべてを彼女が切り盛りしました。長嶋茂雄がグラウンドで輝くために、その足元のすべてを明子が支えていたのです。野球界にはこんな言葉があります。チームを支える一番頼れる存在を右腕と呼ぶ。長嶋茂雄にとって明子はまさにその右腕でした。彼が右手でバットを振り栄光をつかんでいる間、その栄光のすべてを背中で支えていたのが明子だったのです。しかしこの時はまだ誰も知りませんでした。40年後、茂雄がその右手の自由と、そして右腕だった明子をほとんど同じ時期に失うことになるとは。1974年10月14日、後楽園球場。17年間グラウンドに立ち続けた男がユニフォームを脱ぐ日が来ました。最後のシーズンは彼にとって最も過酷で孤独な戦いだったと言われています。けれどその日、マイクの前に立った茂雄は笑っていました。そしてあの言葉を口にします。我が巨人軍は永久に不滅です。永久に不滅。それは栄光の絶頂で放たれた眩しい言葉でした。この時彼は30年後の自分の姿を想像もしていなかったでしょう。引退後、茂雄は監督として二度指揮を取ります。そして2004年、彼は野球日本代表の監督としてアテネオリンピックでの金メダルを目指していました。悲願の土井舞台、その5ヶ月前のことでした。2004年3月4日、茂雄は自宅で突然倒れます。病名は脳梗塞。その中でも後遺症が大きいとされる心原性の右側旋症でした。右半身の麻痺と言葉の障害が残りました。その年の夏、アテネでオリンピックが開かれました。野球日本代表の監督の名前はまだ長嶋茂雄のままでした。けれど彼はその場所に立つことができませんでした。悲願の金メダル、彼が一番立ちたかった舞台です。選手たちはベンチに背番号3のユニフォームを飾って戦いました。監督のいないベンチで。結果は銅メダルでした。金ではありませんでした。茂雄があれほどこだわった夢の続きは、彼の手の届かないところで静かに幕を閉じたのです。知らせは日本列島を凍りつかせました。あの燃える男が、あの絵になる男が。主治医は家族に静かに告げたといいます。寝たきりも覚悟してください、と。ここで少しだけ言葉を止めさせてください。代わりに当時を知る人の言葉を紹介させてください。あるジャーナリストはこう証言しています。長嶋茂雄さんには長嶋茂雄としての矜持があります。倒れた後、体重が増えました。けれど、彼は公の場に出るときには、必ず現役時代の体型に戻していたといいます。ここで、あの約束がもう一度姿を現します。長嶋茂雄は、決して惨めな姿を見せてはいけない。二十歳の頃に背負った、あの重たい約束を、68歳になり、 ミニ阪神の自由を失っても彼は守り続けたのです。だから彼は右手をポケットに入れました。麻痺の残るその手を人々の目からそっと隠すために。知っていました、自分がもう以前の自分ではないことを。黙っていました、その悔しさを誰にも言いませんでした。それでも戦いました。それじゃあ病気と勝負しようと思いました。後に彼はそう語っています。主治医が寝たきりを覚悟してくれと言ったその体で、茂雄は一週間で立ち上がりました。二週間目には解除されながらベッドの周りを歩き始めました。右手一本での腕立て伏せ。見ている方が辛くなるほど過酷なリハビリでした。週に四回。それはもはやトレーニングと呼べるものでした。理学療法、作業療法、言語聴覚療法、体を動かす訓練、手先を使う訓練、言葉を取り戻す訓練。そのすべてを彼は練習と呼びました。現役時代、あれほど素振りを繰り返したあの練習と同じ言葉で。なぜ彼はそこまでするのか。なぜ68歳の体でそこまで自分を追い込むのか。その答えはやはりあの約束の中にありました。長嶋茂雄であり続けること。彼にとってリハビリとは病気との戦いであると同時に自分自身との約束を守るための戦いでもあったのです。そしてこの戦いを彼は20年以上続けることになります。この物語はまだ半分も語っていません。もし続きが気になる方は、チャンネルに静かに登録していただけたら、次の物語もお届けすることができます。そしてもしあなたが長嶋茂雄さんをどの場面で一番覚えているか、よろしければコメント欄に一言だけ残していただけませんでしょうか。それは彼への一番静かな追悼になります。さて、茂雄が喫死のリハビリを続けていたその最中でした。2007年9月17日。その日、明子は長男和茂夫妻らと都内で食事をしていました。穏やかな家族の時間でした。けれどその帰りの車の中で、明子は突然体調を崩します。そのまま病院へ運ばれました。意識は戻りませんでした。翌18日、午前4時33分、長嶋明子は64歳でこの世を去りました。死因は心不全。あまりにも突然の別れでした。彼女は長い間、膠原病という病を抱えていたと言われています。けれどそのことを彼女はほとんど公にしませんでした。夫がリハビリと戦っている。その夫を心配させまいとしたのでしょうか。自分の痛みを静かにしまい込んだまま、彼女はあの明るい笑顔だけを周りに見せていました。契約をまとめた女性。スケジュールを守った女性、家庭を支えた女性、三つの言葉を話し、世界と渡り合った女性、そして日本一のスターの栄光を背中で支え続けた女性。その女性がある朝突然いなくなりました。夫が一番その背中を必要としていた、まさにその時に。ここで、一つの事実だけを置かせてください。2004年、長嶋茂雄は右手の自由を失いました。2007年、長嶋茂雄は右腕だった明子を失いました。一番支えを必要としたその時に、一番大切な支えが消えたのです。なぜ彼は その悲しみを語らなかったのか。なぜ彼はあの後も変わらず笑っていたのか。その答えを探す前に、もう一度あの約束を思い出してください。長嶋茂雄は惨めな姿を見せてはいけない。妻を失った悲しみさえ。彼はそれをあの右手と同じようにそっとポケットの奥にしまい込んだのです。娘の皆が母の後を継ぎました。オフィス N の代表を引き継ぎ、そして父のそばに寄り添うようになります。記者のインタビューに父と並んで答える皆の姿が、その後たびたび見られるようになりました。失われた右腕の役割を、今度は娘が静かに引き受けたのです。一方、グラウンドにはもう一人、死の姿をじっと見つめる教え子がいました。名前は松井秀喜。監督長嶋茂雄が4番千日計画と名付け、手塩にかけて育てたスラッガーです。リハビリに励む死の姿を見つめる松井の表情は、時折曇ったといいます。けれど、茂雄本人の表情は明るく屈託がありませんでした。落ち込まない。前に出るという気持ち。もう一度走りたいと思っている。彼はそう言い続けました。倒れてから一年が過ぎた。2005年7月3日。茂雄は初めて公の場に姿を現します。場所は東京ドーム。巨人戦の観戦でした。口元と右手には麻痺が残っていました。だから彼は右手をズボンのポケットに入れたままでした。それでもダンディーなスーツ姿は昔と変わりません。大歓声の中、彼は自由に動く左手だけをそっと上げて、5万人のファンに応えたのです。これが冒頭でお話ししたあの光景です。右手を隠した紳士、左手だけを上げるヒーロー。人々はその姿に涙を流しました。そして2013年5月5日、子供の日。東京ドームで長嶋茂雄の国民栄誉賞の授与式が行われました。同時に受賞したのは教え子の松井秀喜。師弟揃っての栄誉でした。式の後、始球式が行われます。背番号3のユニフォームをまとった茂雄が打席に立ちました。ピッチャーは松井。師のために松井がボールを投げます。茂雄は動く左手一本でフルスイングしました。ボールには当たりませんでした。空振りでした。けれど、その空振りに球場は割れんばかりの拍手に包まれました。空振りも絵になる男。その真骨頂がそこにありました。脳梗塞を患ってから初めて茂雄は球場でマイクを握ります。そしてこう言いました。ファンの皆様、本当にありがとうございます。短い言葉でした。かつての長調査はもうありません。けれど、その一言のために彼は9年間リハビリを続けてきたのです。ここで一つの小さな印をそっと置かせてください。彼は右手を隠し続けました。それでも公の場に出るときは必ず髪を整え、現役時代の体型に戻し、仕立ての良いスーツを着ました。たとえ体が思うように動かなくても、たとえ心の中に失った妻への悲しみがあっても、ファンの前の長嶋茂雄だけは最後まで眩しいままでありたい。それがこの人のたった一つの意地でした。弱さを見せないこと。それが彼の優しさの形だったのです。 年月は流れます。ミニ半身の麻痺は消えませんでした。言葉も以前のようには戻りませんでした。それでも茂雄は2024年まで東京ドームに足を運び続けました。そして2021年の夏、ここで物語は一つの縁を閉じます。東京オリンピックの聖火ランナー、その大役を茂雄は引き受けました。場所は明子と出会ったあの1964年の舞台と重なる場所でした。親友の大貞治と教え子の松井秀喜に支えられながら、茂雄は聖火を次の走者へとつなぎました。ミニ半身の自由を失った体で、右腕だった妻のいないその場所で。彼は後にこう振り返ったと言います。最高の人生でしたと。57年前、彼はこの場所で一つの恋を始めました。一発の本塁打で彩姫の心を射止めたあの日から、彼の隣にはいつも明子がいました。その明子はもういません。それでも彼は最高の人生と言い切りました。悲しみを恨みに変えず、喪失を嘆きに変えず、ただ静かに感謝だけを残して。2025年6月3日、午前6時39分、長嶋茂雄は肺炎のため東京都内の病院で息を引き取りました。89歳でした。1974年に永久に不滅といったあの若きヒーローは二度ヒーローになった静かな老人となって旅立ちました。一度目はすべての野球ファンの憧れとして、二度目は老いや病と戦うすべての人の希望として。長嶋茂雄は栄光の絶頂で永久に不滅と言いました。長嶋明子はその栄光を42年間背中で支えました。そして茂雄はその右手と右腕を失ってからもう一度立ち上がることを選びました。彼が隠していたのは麻痺の残る右手でした。けれど日本中を励ましたのは振り続けた左手でした。永久に不滅だったのは巨人軍ではありませんでした。倒れてもまた立ち上がる。弱さを隠してなお微笑む。その姿こそが永久に不滅だったのです。あなたのそばにも多くを語らずに、ただ静かにあなたを支えてくれた人がいたかもしれません。あるいはあなた自身にも誰にも見せられないまま、そっと胸の奥にしまい込んだ悲しみがあるかもしれません。長嶋茂雄さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが長嶋茂雄さんをどの場面で知ったのか。あの天壇試合の一打か。あの引退の言葉か。それともポケットに右手を入れたあの眩しい笑顔か。一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。